こんにちは、ようこそ。さて、今回はですね、バドミントン教室フェニックス愛知のブログ記事という、かなりニッチな情報源をもとに、私たちの成長っていう普遍的なテーマを深く掘り下げていきたいなって思ってます。
はい、よろしくお願いします。
で、この記事のど真ん中にあるのが、この言葉なんですよ。動けない時代は技を磨き、打てる時代は知を問う。
深いですね。
どうでしょう？これ最初に聞いたとき、正直ちょっと、って思いませんでした？
なりますね。逆じゃないだと。
そうそう。普通に考えたら、体が一番動けるときに技術も伸びるし、強いショットが打てるときこそ、自信を持ってプレーできる。つまり、賢く立ち回れる。みたいな。そういうイメージがありますよね。
ええ、強みがあるときこそ、それを生かして、さらに成長するというのが一般的な考え方だと思います。
ですよね。でも、この記事は全くの真逆を言ってる。この逆説にこそ、どうやら何か深い真実が隠されているようなんです。早速この謎を解き明かしていきましょうか。
はい。これは単なるスポーツの訓話ではなくて、もっと根源的な問いを私たちに突きつけてるんですよね。
ほう。
なぜ誰もが認める才能を持った若者がある時点でパタッと成長が止まってしまうのか。あるいはなぜ圧倒的な武器を持つ個人とか組織が意外なほど思慮しく崩れ去ることがあるのか。
ああ、ありますね、そういうこと。
この記事の鋭いところは、その最大の強みが、いかにして私たちの成長を阻害する心地よい罠になり得るか、そのメカニズムを解き明かしている点にあるんです。
心地よい罠ですか。なるほど。ではその最初の罠から見ていきましょうか。記事が指摘する一つ目のパラドックス、動けるという罠。
ええ。
若さ、体力、スピード、コートのどこにでも追いつける身体能力。これってもう絶対的なアドバンテージのはずじゃないですか。
はい、間違いなく。
でもこれがなんと技術の習得を遅らせるっていうんですよ。これにわかには信じがたいんですが。
そうですよね。普通はそう考えます。でも記事が指摘しているメカニズムはこうなんです。足が速くてスタミナがあれば、多少フォームが崩れてたり、打点がずれたりしていても、結局体力でカバーできてしまう。
ああ、無理が効いちゃうわけですね。
そうなんです。その結果、選手はもっと楽をするための技術、例えば一歩でも動く距離を減らすための正確なフットワークとか、
はいはい、
あるいは最小限の力で鋭いショットを打つための、こう、洗練されたラケットワークとか、そういうものを本気で追求する必要性を感じにくくなるんです。
ああ、なるほど。必要は発明の母って言いますけど、その必要性自体が有り余る身体能力によって、なんていうか、感じられなくなっちゃうってことですか。
まさに。
でもそれって結局は本人の意識の問題というか、言ってしまえば怠慢であって、才能そのものが罠だっていうのは少し言い過ぎじゃないでしょうか。
いい指摘ですね。もちろん個人の意識も大きいです。でもこれは単なる怠慢というよりは、もっと巧妙な、構造の問題なんですよ。
構造の問題。
はい。人間って無意識のうちに最もエネルギー効率のいい方法を選びますから、体力という、安くて豊富なエネルギーで解決できる問題に対して、わざわざ頭と体を繊細にコントロールするっていうコストの高い技術を習得するモチベーションが湧きにくいんです。
なるほど。
このブログを書いているコーチは、おそらく何人もの才能あるジュニア選手が、この無自覚の罠に陥るのを見てきたんでしょうね。言葉にすごく現場の重みを感じます。
確かに。言われてみればビジネスでも似たようなことってありますよね。潤沢な予算があるプロジェクトほど、コスト意識が甘くなって、結果的に非効率なものが出来上がっちゃったりとか。
まさに、それと全く同じ構造です。
はあ、面白い。
だからこそ記事は対照的に、動けない時期の価値を強調するんです。
動けない時期。
ええ。怪我だったり、あるいは年齢による体力の衰えだったり、一歩も無駄にできないという強い制約があるからこそ、どうすれば相手を動かして自分は動かずに済むかとか、この体勢からでもどうすれば相手のコートに深く返せるかといった創造的な問いが生まれてくる。
なるほど。
この制約こそが繊細な技術、つまり技を磨くための最高の砥石になるというわけです。
うわー、なるほどな。あり余る自由の中では育たないものが、不自由さの中でこそ磨かれると。これが動けるけど下手な選手が生まれるメカニズムなんですね。いやー、面白い。
ええ。
そしてこの話、これだけでは終わらないんですよね。
そうなんです。その不自由な時期を乗り越えて、素晴らしい技を身につけたとします。 これで安泰かと思いきや、今度はもっと巧妙で本人も気づきにくい第二の罠が待ち構えているんです。
それが打てるという落とし穴。
その通りです。
例えば試合を決定づけるような強烈なスマッシュ、そんな絶対的な武器を手に入れた瞬間、選手は新たな敵、つまり思考の放棄に直面すると。これもまた非常に興味深い指摘です。
ここでのキーワードは成功体験による思考停止なんですよ。
思考停止。
A、一度これを打てば決まるというパターンが確立されてしまうと、人間はその成功体験に強く依存してしまうんです。
あー、わかります。
特にバドミントンのように展開の早いスポーツではじっくり考える余裕は少ないですからね。そうなると相手の表情を読むとか、相手が嫌がる配球を組み立てるとか、そういう面倒くさい思考プロセスをすっ飛ばして安易にその得意技に頼ってしまう。
ああ、それっていわゆるハンマーを持つ人には全てが釘に見えるっていう状態ですね。
まさにそれです。
自分のツールボックスに強力なハンマーが1本あると、どんな問題もとりあえずそれで殴って解決しようとしてしまうみたいな。
まさにその通り。そしてこの記事に付随していた AI 編集者の考察がこの点をすごく的確に表現してて、成功体験は効率化の極致であると同時に思考停止の入り口でもあると。
はあ、深い。
つまりそのスマッシュが通用している間はそれが最も効率的な戦術なんです。でもひとたび相手がそのスマッシュに対応してきた時、あるいは自分のコンディションが悪くていつものスマッシュが打てない時、
はい、
途端に手詰まりになる。なぜならその武器に頼りすぎるあまり、他の戦い方を考える脳の筋肉を全く鍛えてこなかったからです。
それがうまいけど勝負どころで足をすくわれる選手の正体というわけですか。技術はあるのに応用が効かないと。
そういうことですね。
でも勝負の世界で自分の得意技に頼るのってある意味当然のこととも言えませんか。エースピッチャーが決め球のフォークボールを多投するみたいに。
もちろん強みを使わない手はありません。問題はそれに依存しすぎて他の選択肢が見えなくなってしまうことなんです。
あー、依存。
エースピッチャーも決め球のフォークボールがあるからこそそれを生かすためのストレートやカーブの組み立てを考えますよね。つまり戦術、すなわち知がある、
はい、
でも打てば決まるという経験に溺れてしまうと、その武器をどう生かすかではなくてただ振るだけになってしまう。思考の解像度が著しく低下してしまうんです。
なるほど。ここであなたにも少し考えてみてほしいんですが、あなたの仕事や専門分野でこの強力なスマッシュに当たるものって何でしょうか。
いい問いですね。
例えばあなたがプレゼンの達人で、その巧みな話し術さえあればどんな商談もまとめられるっていう成功体験を持っているとします。でもその強みに頼りすぎるあまり、地味な市場データの分析とか競合の戦略を深く考察することを怠ってはいないでしょうか。
ああ、耳が痛いですね。
その得意技が通用しない相手や状況に直面したとき、あなたには次の手があるでしょうか。この記事はそういう普遍的な問いを投げかけてきますよね。
ええ、つまりこの話の根幹にあるのは、どうやってアダプタビリティ、つまり状況適応力を失わないようにするかということなんです。
はい。
そして記事が出した結論が非常にパワフルで、不自由さを味方につけるというメッセージです。
そう、そこですよね。結局私たちが最も成長できるのって、能力がピークにあって何もかもが思い通りにいく時じゃない、むしろ何かが足りない、これができないというある種の欠乏感とか制約の中にいる時なんだと、この視点の転換にはハッとさせられます。
記事の提言を改めて整理すると、非常に美しい対比が見えてくるんですよ。
ほう。
まず身体が動けないという不自由さ、これこそが繊細な技、スキルを磨く最大のチャンスであると。
はい。
そして強力な武器に頼って思考停止に陥りそうな時、つまり血が足りないという不自由さ、これこそが相手を観察し、算術を練る知、インテリジェンスを養う絶好の機会なのだ。
なるほど。
この2つは対立するものではなくて、成長のこう螺旋階段のような関係なんです。制約の中で技が生まれ、その技に溺れそうになった時に血が求められる。そしてその血が今度は新たな技の必要性を教えてくれる。
いやー、素晴らしい整理ですね。だからもし今あなたがスランプに陥っていたり、何らかの壁にぶつかっていると感じているなら、それは停滞や失敗じゃなくて飛躍の前兆なんだ。
そうなんです。
その不自由さこそが次のステージに進むためのチケットなんだと記事を励ましてくれる。
ええ。 そして先ほども少し触れましたが、例の AI 編集者の考察がこの話をさらに普遍的なレベルに引き上げてくれるんです。
はいはい。
この AI は一連の教えを意図的な制約による成長論と名付けてるんですよ。
意図的な制約、面白い言葉ですね。
ええ。そして AI はこう続けるんです。強みこそが最大の弱点になりよると。これをバドミントン以外の例で説明していて、例えば非常に便利なプログラミングのフレームワークがあるせいでかえって基礎的なコードが書けなくなってしまうエンジニア、
ああありそう。
あるいは検索すれば一瞬で答えが見つかるせいで知識を記憶し体系的に理解する能力が衰えていく言外人。
うわ、耳が痛い話ですね。僕も最近知らない言葉があるともう脊髄反射でスマホで検索してそれで分かった気になって。
なりますよね。
ええ。でも3日後にはすっかり忘れてるなんてことが本当によくあります。まさに検索できるという便利さ、つまり動けることによって記憶し思考するという本質的な能力、まあやや知を失っているのかもしれない。
そうなんです。だからこの AI 編集者は欠乏こそが創造の母であるという古い格言を引用して、この話が単なる個人の成長論にとどまらないと、
はい、
イノベーションの源泉にもつながっていることを示唆しています。リソースが限られていたり厳しいルールがあったりする、そういう制約の中からこそ誰も思いつかなかったような画期的なアイデアや美しい解決策が生まれる。これは芸術からビジネスまであらゆる分野に共通する心理ですよね。
いやー、深いですね。バドミントンのブログ記事から始まった話がまさかここまで普遍的な自己成長の哲学、さらにはイノベーション論にまでつながるとは思いませんでした。
ええ。
今日の話をまとめると、最大の教訓は自分の強みは時として思考形習を招く盲点になりうるということ。
はい。
そして逆に今まさに直面している弱みや制約こそが実は次のレベルへ飛躍するための最高のジャンプ台になる可能性があるということでした。
その通りです。スポーツでも仕事でも、あるいは人生そのものでも、ブレイクスルーはしばしばその不自由さをどう乗りこなすかという挑戦から生まれますからね。
ええ。今日の話があなたが今感じているかもしれない窮屈さとか困難も見る目を少しでも変えるきっかけになれば嬉しいです。それはあなたを閉じ込める壁ではなくて、新しい世界へ通じる扉なのかもしれません。
最後に、あなたに一つ思考実験を投げかけて終わりたいと思います。
はい。
記事の AI 編集者は、意図的な制約による成長を推奨していましたよね。もし、あなたが明日から1週間、自分の仕事や趣味で最も頼りにしている強みやツールを意図的に封印されたとしたらどうでしょう？
それは厳しいですね。
例えば、その卓越したプレゼン能力を使うことを禁止されたり、毎日使っているエクセルを開くことを禁じられたりしたら、あなたは何を学び、何を工夫することを強いられるでしょうか？その意図的な不自由さの中から、どんな新しい技や知恵があなたの中に生まれてくると思いますか？